こんにちは、
おみそです。今日はですね、 SNS 発信についてちょっとお話していこうと思います。今日も台本なしの一発撮りなので、ちょっとたらたらお話ししていく感じになるかと思うので、倍速かなんかで聞いてもらえればいいなと思います。その SNS 発信もその集客の仕方とか、そういう、ノウハウとかのお話ではなくって、ちょっとその、もっとね、根っこの話をしようかなと思っていて、その SNS 発信って、私もいつもスレッズを使っていたりとか、主にスレッズですね。今はもうほとんどスレッズになってるんですけど、そういうスレッズなんかもこう文字を打って発信するじゃないですか。で、私もこのお仕事、今個人サロンを一人サロンですねをやって14年目なんですけど、最初サロンをやり始めた時って、こういう SNS ってあったんだと思うんですけど、私自身も全然アナログ、もう超アナログ人間だったんで、全然ネットの世界には疎かったですよね。なのでもうスタートの時から割と泥臭い集客活動をやっていてですね、こういう SNS を使ったのはサロン始めて多分2年目か3年目ぐらいだと思います。それまでは本当にチラシを作ってひたすらポスティングをしてって感じでした。もうまずは本当にチラシっていう感じでやってましたね。それがでも2年ぐらいかな、サロン開業して2年目ぐらいから少しずつそういう SNS を使って発信して集客するんだっていうのにたどり着いて、で最初は私はブログですね、アメブロを使ってその集客の仕方を学んでいったなって今思い出したんですけど、でそのブログなんかもね、もちろん全然やったことないですし、当時って SNS って何だろう、なんかミクシーとかはあったのかな。でも私そんなに積極的にやっていたわけではなかったので、全然その文章の書き方なんかももちろん全然わかんないですし、とりあえずやった方がいいんだぐらいな感じでアメブロを見るようになったんですよね。それでブログ集客のコンサルをやってる人を見つけて、でもなんか迷わずにというか、いろんな人を見ていた中で、この人がいいなと思ってコンサルを依頼して、でブログの書き方を一から学んでやってたんですね。でですね、結局その SNS からこの人いいなって思うものってあるじゃないですか。要はその自分が惹かれることですよね。結局 SNS 発信って自分がいいなとか、こういう文章を書いてる人に惹かれるなとか、そういう自分がこう惹かれたもの、それに、それと同じような人が自分の発信を見てると思ってもらうといいと思います。自分がそのいいなと思う人はどういう文章を書いていて、どういう言葉遣いをしていてとか、それが例えば絵文字をよく使っている人なのか使っていない人なのか、でその文章の まあ、なんていうのかな、これもう感覚の問題になるんで、私もねずっとその感覚で選ぶ人間なんで、あんまりそこをね言語化するってすごい難しいんですけど、まあ、要はその自分がいいなっていうその感度があるじゃないですか。まあ、それが、まあ、どういうところをいいなと思ってるのかっていうのをまず冷静にちょっと分析するのって大事だと思うんですね。で、私がその当時いいなって思う人、まあ、どこを見て選んでるかっていう、選んでたかっていうと、これ割と14年前そのサロン開業した時と今って、14年後の今ですよね、今ってあんまり変わってないんですね。で、私はどこを見てるかっていうと、まずその人の発してるその言葉、まあ、文章にその人の温度が乗ってるか、その人自身の言葉、まあ、真っ直ぐな言葉かどうかっていうところですね。結構これって、まあ、もう本当に感覚の問題なので正解とか不正解はないと思うんですね。ただ自分の中でこういうことを大事にしてるとか多分あると思うんです。ただこれって本当に人それぞれ信じてるものだったり、普段どういうところに感動して、どういうところにいいなと思ってるかって、これ本当に人それぞれ違うと思うので、なので今この私が話してることは、これはもう私は何を見てるかっていう、まあお話であって、多分それぞれこう感じてることって違うと思うんですね。なのでまずはその自分がいつもどういう人をいいなって思えるの、思ってるのかをよく観察してもらいたいなと思います。で、結局自分のその感覚に合った人が必ず、まあ、例えば私だったらサロンにお申し込みしてくださったりとか、まあ、セッションだったらセッションにお申し込みしてくださる方って、大体は自分の感覚に似てる方がつながります。でもちろん中にはね全然イレギュラーな方もつながったりするんですね。ただそれは決して間違ってるわけではなくって、まあ、やっぱりそういうイレギュラーな人を対応することでやっぱりこう自分もね成長することだったりとか気づきになることっていっぱいあるので、まあ、それもね一つ必要なことではあるんですけど、結構ねそういう自分の感性に似てる人がつながるっていうことがまず前提にあるっていうことは、これはね忘れないでほしいなと思います。だから決してねそのなんだろう、どういう人とつながるからいいとか悪いではなくって、必ず今の自分の状態に必要な人が必ずつながるっていうのは頭に入れておくといいんじゃないかなと思います。で、あとはですね、その発信してるのになんかこうお客さん、来るお客さんとの距離が縮まらないとか、あとなんかこうお客さんは来るんだけど全然その自分自分が来てほしいなって思う人が少ないとか、逆にそのお客さんはいるんだけどなんかすごい疲れる日が多いとか、あとは実際そうやって SNS で発信していてフォロワーは増えてるんだけど全然お問い合わせ自体が来ないとか、まあ、そういう時って大体その自分の発信している言葉と自分が、まあ、深いところで思ってる本音ですよね。本音とその出してる言葉がずれてると問い合わせが来ないとか、来てる人が自分が こう来てほしい人ではないとか、結構ねそういうズレが出てきたりします。なのでまあそういう人にもちょっと聞いてほしいなと思うんですけど、でこれ実際私のまあエピソードとしてちょっとお話しするんですけど、まあ今私はつながっているお客様って基本的にはもう私とまあ似たような感覚感性を大事にされている方とつながることがまあほとんど、まあたまにね本当にあのイレギュラーな方とつながることは多いんですけど、まあほとんど本当にあのつながりたいなって思ってる方とつながってることが多いです。でこれは何でかっていうと、私自身あのスレッズだったりもそうなんですけど、とにかくその自分の本音とずれてないかっていうのはめちゃくちゃ気をつけてるんですね。あのなんていうのかな、自分を変に大きく見せたりとか、あの思ってもないことを発信したりとか、もちろんそういうことはもちろん発信してないですし、できるだけその自分に嘘を偽りがない状態で届けようっていう意識はめちゃくちゃしてるんですね。でこれは何でかっていうと、やっぱりその大きく見せた発信を続けていると結局そこのチャンネルに合わせた人がつながるので、まあ、必要以上に過剰なイメージを持たれて来られたりとか、まあ、そういうズレって必ず起きてくるので、なので私はできるだけ自分のその等身大を発するようにしてるんですね。でこれ、まあ、先日今私サロンのお客様もほとんどそのリピーターのお客様が多いので、新規のお客様ってあまりそのご案内できる枠も多くないので、まあ、なかなかそのタイミングが合わずに新規のお客様ってお断りするっていうことが多いんですけど、まあ、先日タイミングがあってご案内したご新規の方がね来てくださったんですね。と50代の方ですかね、来てくださって、でまあ私はその施術の前にこうカウンセリングっていうまあちょっと対話の時間を設けてますので、まあ、それでちょっとお話をしていたんですけど、その時にお客様から、いやおみそさん、私自分の感覚は間違ってなかったって言うんですね。で何ですかって言ったら、いやおみそさん、私その SNS もね見てたんだけど、あとそのホームページのねブログもずっと見てきたんだけど、本当にその書いてる内容もそうだし、そのインスタとかでの表現もそうだし、本当にそことこう同じですねって言われたんですね。だから私本当自分の感覚間違ってなかった、なんかこの人はずれてないと思って来たのよっていうことを言ってたんですね。で、あ、やっぱり私は間違ってなかった、私もそういう感覚を大事にしているから、だからあこの人だって思ったことを大事にしているってその方がおっしゃったんですね。で、あその言葉を聞いた時に、あこれだよなってすごくこう腑に落ちたというか、私も結構その SNS を見てて、あこの人素敵だなって思う時って、やっぱりその方の発信している言葉とか文章にズレがないからなんですね。でそれはなんでそう思うかっていうと、私自身もずれないようにしてるからなんですよ、まあ、だからこそそういう感覚ってピンって合うんだと思うんですね。なのでそのなんかもう 会う前からもう、あ、なんかこの人だなって決まってるから、こうリアルに対面した時とか、まあ、Zoom でお話しした時に、あ、やっぱり間違ってなかったって私も思うんですね、大体。あ、だからこう、まあ、今なんかはもう本当にその SNS で発信するということが当たり前になってきて、こういう個人での活動もやっぱりもう SNS で発信して見つけてもらう時代になってるじゃないですか。まあ、だからこそ本当にその会う前からのその、あ、この人っていうのってもうすでに始まってるじゃないですか、その文字とか文章から。あ、だから本当にその自分が発する言葉とか文章って、あ、すごく大事だなと思ったんですね。で、その方はもう、まあ、初めて、まあ、来店されて、で、私基本的にあんまりその新規の人だからってもう次につなげようとは全く思ってなくて、まあ、初めての方だからこそ、まあ、もちろん私ができる限りの、サービスを提供させていただくつもりで、まあ、もちろん施術もやらせていただきますし、もちろん対話もやらせていただくんですけど、まあ、だからってもう次につなげてもらうぞっていう気合は全くなくてですね、まあ、全力ではやるけれども、あとはもう決めていただくのはお客様次第だなって思ってるので、あんまりその新規の方って力が入ってないんですね。ただもうその中でも、もうそのお客様は、まあ、その次のねご予約もしていただいて、あ、やっと見つけたって言ってくださったんですよ。やっと私ここだっていうお店に出会えたって。その方もずっとその探されていて、そのフェイシャルとで、私上半身のマッサージもやっていくんですけど、お顔も整えてくれて、かつその上半身のマッサージもしっかりしてくれて、で腰痛持ってるからやっぱりベッドも、ね、寝心地がよくって、でそれに対して対応してくれてっていう、結構その細かい理想を掲げてる方だったんですけど、で、まあ、話しやすくて、まあ、自分のその悩みもさっと話せる人っていう、割とその願望が多い方だったんですけど、まあ、そこがこう合致したって言ってくださって、あ、それはすごい良かったなって思ってですね、でその方も次からもお世話になりますと言ってご予約くださったんですが、まあ、なんかそういうこう来る前から、あ、この人だって思ってくださって、で、まあ、その時点でやっぱりなんとなくその信頼って始まってるんだなと思って、まあ、だからこそそういうこう発する言葉ってやっぱりこう大きく見積もりすぎてもダメだし、かといって低く見積もりすぎてもダメだし、やっぱりその今の自分ですね、やっぱり今の自分のその内側からまっすぐ出てることを届けるってすごく大事だなって思った出来事でした。じゃあなんでこういうことが起きるかっていうと、で私発信って、まあ、その言葉だったり文章ってやっぱりその人自身の温度、まあ、体温ですよね、温度感っていうのかな、これがもう全て乗るものだと思ってるんですね。なのでこうバーってタイムラインがこう文章として流れてきているものに、あ、いいなとか、ん、なんか不快だなとかってこう一瞬で感じ取るじゃないですか。あれって結局、まあ、自分のその大切にしていることと相手が届けているものが、まあ、会うから引き合うし、 合わないから引き合わないしっていう、まあ単純なものなんですけど、でもそれって、まあ、なんでかっていうと、やっぱり発信してる側の温度感が乗ってるですよね。で、やっぱり SNS ってすごいこう、まあ文字で表現しているので、だからこそその読む側って、その文字の向こうにいるちゃんと相手を感じ取ってるんですよね、無意識に。まあ、これね、感覚を、まあ、大切にしている人であれば、あ、そうそうって多分わかると思うんですけど、まあ、普段ね、あんまりそこをこう重要視してない人にとっては何のこっちゃの話だと思うんですけどね。まあ、これは本当にもう感覚のお話なんで、まあ、分かる方には受け取ってもらえればいいなと思うんですけど、だからその感覚を大事にしてる方って、やっぱりその文字の向こう側にいる人、相手も無意識にこう感じ取っていますので、だからこそその文字一つを取っても、なんかこの人、本当にこの人の言葉なのかなとか、なんかどっかで見たような言葉だなとか、まあ、今なんか AI でもね、簡単にその文章って作れますので、なんか AI じゃないのかなこれはっていうのとかも、やっぱり無意識にこう受け取ってるんですよね。だから、なんだろう、文章だから文章でこう選ばれるわけだから、無意識に選ばれようとしちゃうと、文章もこううまいこと言おうとか、なんかこう、なんていうのかな、誰もが引きつけるような文章にしようとか、これね、ほんと無意識なんですけど、やりがちなんです。これはもう私もやってました。やっぱりもっともっともっと見られたい、もっとつながりたい、もっとフォロワー増やしたいみたいな時期って絶対あると思うんですね。これないっていう方が絶対嘘だと思うんで、これはもう本当に発信してれば、個人事業主だからとかそういうの関係なしに、発信してれば絶対見られたいってなるんですね。もっと見てほしい、いろんな人のに見てほしいみたいな風になると、やっぱね、うまいこと言おうってなっちゃうんですよ。いいこと書こうとか、ちょっとこう綺麗なまとまってる文章を書いて、なんかあるじゃないですか、ちょっとこう綺麗な文章って、お、なんかいいこと書いてるなって、ちょっとこう止まったりするじゃないですか。でもその綺麗な文章でも、ただのその広告の綺麗な文章と、人が発信してる文章ってちょっと変わるじゃないですか。広告は広告として見るけど、人が発してるものってやっぱりその人の温度を感じるかどうかなんですよね。だから綺麗な文章が流れてきても、なんかん？って違和感感じる時って、その人の温度が感じない時なんですよね。だから逆に、おって目に留まった時に、あ、すごいなんかこの人いいなって思う時って、私はその相手の方の温度感を感じる時なんですね。なんかこう空気感も一貫してるみたいな。なんかこう惹かれるっていうのって、多分そういうところなんですよね。だから私もずっとその、まあ、ブログから始まって、ずっとその発信っていうのを続けてきてるんですけど、やっぱりね、うまく見せようとしてるほど、反応って本当にないんですよね。で、フォロワーも増えない。まあでも、かといって、まあ私そんなそのフォロワーを増やそうとしてやってるわけじゃなくって、やっぱり自分のその届けたい人に届いてほしいっていうのが、まあ軸にあるので、あんまりそのフォロワーフォロワーっ ていうのは全くないんですけど、ただ発信していて反応が多い時とかフォロワーさんがわーって増える時って結構私ドストレートにリアルなことを発信してる時だなんですね。だからなんかこう、まあ不格好でも別にこう綺麗にまとまってなくても、まあ、割とその自分のリアルな経験談だったりなんかそういうことの方が反応ってあったし、今までもその、まあ、例えばセッションを申し込みくださる方も、いや実はって全然別にフォローしてないんです私おみそさんのことってだけどずっと気になって検索しておみそさんをいつも見てるっていう方って結構多いんですよ。どうしてもこうフォローするとバーって出てきちゃうじゃないですか。じゃなくってなんかおみそさんの見たいなと思う時に見るみたいな。で私も結構そういうところがあってフォローはしてないんだけどなんか気になるから検索してたまに見に行くみたいなことって結構するんですね。そうだからそういうセッションとかも依頼自分が依頼する時も割とそういう方を依頼してたりします。だから普段別にいいねもしないしもう心の中でもういいねしてます。スタンディングオベーションもしてるしね心の中で。だけど別にいいねとかも別にしてない。だけどこうすごく好きみたいな。でも実際そういうふうに言ってくださる方の方が圧倒的に多いので、あだからフォロワーって本当にお客さんの数ではないから、まあ、これは勘違いしない方がいいですね。フォロワーさんっていうのはお客さんになる人ではないですから。だけどお客さんになる方って別にフォローしてるしてないとか関係なしに必ず届く方には届くんだなって、本当にその方の中に長く私自身が残っていた方がつながるんだなって思いました。だからこれって結局はやっぱりその自分と、まあ、どれだけ一致してるかっていうところなんですよね。まあ、その発信している発信の中の自分と実際の自分ですね、今ここにいる私と発信している中の私、ここが一致してるかどうかで、やっぱり会う前からそういうこうちょっと信頼が生まれてたりとか、まあ、だからこうリアルに会った時にあやっぱり私の感覚って間違ってなかったなっていうところになったりとかがするんだなって思いました。だからすごくその自分との一致感ってこれからの時代は本当に大事になってくると思います。これだけ無限に発信してる人が増えてきてるんで、ちょっといい言葉とかちょっとそのテクニックめいた言葉よりも本当にその人自身の言葉なのか、ちゃんとリアルで経験してる言葉なのか、そこだけは絶対他人って真似できないので、言葉一つは真似できるんですよ、ね、綺麗な言葉でも文章でもそれって絶対真似できるじゃないですか。だけどその人自身の経験から出た言葉は絶対真似できないので、なんかそういうところから多分こう選ばれる時代になってきたんだなって、まあ、もうなってますけどね、もうとっくになってるんですけど、まあ、むしろ本当になんかこうそれが明るみになってきたなってすごく体感としてはあります。だから具体的にこれからその発信ってどうするかっていうと、まあ、もうなんかその集客のためとか売り上げのためとか、まあ、確かにそれを目的としてやるんであればそういう発信の仕方をすればいいと思います。でそこをやっぱり趣に置いてる人も多いわけだから、まあ、それはそれで別に間違いではないので、 いいと思います。ただ私自身やっぱりその自分とずれた発信をしてると結果的に自分が疲れるっていう経験をしてきてるので、もうそれをやりたくないんですよね。もうそれやってきたんで。で、私はその5年前に脱毛症っていう形で自分の体の不具合だったり、まあ、娘がこう不登校になったりとか、まあ、夫婦関係がうまくいかなくなったりっていう自分とずれたことをやって、その目の前のことが止まっちゃったっていう経験をしてきてしまったので、もうね、私はその自分とずれたこととか自分に嘘ついたことはもう絶対やめようと思って、その5年前から少しずつちゃんとその発信の仕方もね、見つめ直しての今なんですね。そうだから別に正解がないんです、発信って。その自分に合った今の自分に必要なやり方をやればいいので、まあ、さっき言ったみたいにその稼ぎたいとか儲けたいっていうのが目的であれば、やっぱりそこに合わせた発信の仕方って必ずあるので、それをやっていけばいいと思います。ただ私みたいにその自分とずれたやり方はやりたくないとか、その来るお客様がやっぱり自分が来てほしい人とつながりたいとか、まあ、そういう方であれば、正直そのうまくやろう、うまく書こう、うまい言葉を文章に載せようっていうことをまずやめることだと思っていて、きれいにまとめようとか、ちゃんとしてる自分を見せようとか、なんかまあ私だったら、まあ、その一人サロンオーナーなので、サロンオーナーとしてちょっと立派なところを見せて、その権威性で人を集めようとか、もそういうことは一切やらん。まあ、どうしてもこういう意識が強くなっちゃうと、自分のそのまっすぐした、まっすぐ届けたい言葉じゃなくなっていくんですよ、どうしても。それは私はもうやりたくないので、それをやめていくことから始めていけばいいんじゃないかなと思います。とにかくそのうまくやろうとかじゃなくって、その文章にちゃんと自分の内側から出てるものなのか、その嘘偽りない言葉なのかどうかをちゃんと確認してみるといいんじゃないかなと思います。これが本当に私が言いたいことなのか、本当に届けたいことなのかっていう問いを、ちょっと一回こうワンクッション挟むだけで、結構その文章の温度って変わってくるんですね。私結構、まあ、今発信ってやってますけど、発信する前に必ずこれ本当に私言いたいのかなとか、ちゃんと自分の内側から出てる言葉かなっていうのは 見直します。今でも、あ、これちょっとなんかちょっとちゃんとしてる感じ出したいような文章になってるなと思ったらもうやめますし、あ、これちょっと承認欲求かもと思ったらもうそれもやめますし、そう、一回そういう問いをね、挟んであげるだけでも、まあ、変わってくると思います。で、そういうのがもうね、分かんなくなる時ってあるんですよ。もうなんかかっこよく見せてるんだか見せてないんだか分かんないとか、なんかそういう時はやっぱりこう人に話すこと大事です。そういう時こそ本当にセッションをね、ご依頼いただきたいと思います。もうセッションってそういう時に必要なものだと思ってるので、むしろね、自分でごちゃごちゃやってる時って本当に出口見えなくなっちゃうので、こういう時こそ本当にね、人に依頼をして壁打ち相手になってもらった方が答えて出るの早いので、まあ、そういう時はね、ぜひご依頼いただければと思います。で、とにかくその発信の言葉っていうのは、まあ、無理にね、かっこよく見せようとせず、とにかく不格好でも自分の声がちゃんと必要な人に届いていきますので、やってみてください。で、今日は発信の まあ、自己一致っていうテーマでお話しました。でやっぱ会ったことない人にこうリアルに会った時話した時、あやっぱりお願いしてよかったですとか、あやっぱりお味噌さんでよかったって言われることが、まあ、私は本当に一番嬉しいことですし、結局一番強いなと思います。まあ、そういう方とはやっぱりこうなんだかんだで長くお付き合いさせていただいてますし、まあ、サロンのお客様でも今その5年10年とこう長く関わってくださる方が多い多い理由は、やっぱり私自身が嘘偽りなく、もうできる自分もできない自分も割と結構さらけ出してるんですね。まあ、私そのサロン業とかセッション業とかお仕事に関してはやっぱり今までのその経験もあるのでお話しできることたくさんあるんですけど、日常生活では本当にドポンコツなんですよ。だから本当にね、お客様に教えていただくことも多いですし、本当に勉強させていただくことも多いです。だからよくお客様からもそのやっぱお味噌さんのそのギャップ、なんかすごいできる人、何でもできる人なのに意外とできないことがあるんだとか、なんかそういうところがこう魅力になりますって言ってくださることも多いんで、まあ、私は本当にできないことはできない、だから教えてくださいってもちろん言いますし、ただお仕事に関してはやっぱり私がしっかりお客様のことをちゃんと見て、お客様に必要な情報を届けるっていうのは、もちろんこれは私のお仕事なのでね、もちろんそこはちゃんとやらせていただくんですけど、それ以外に関しては本当に教えていただくことが多いです。でもそういうなんかこう等身大の自分をやっぱり見せるって、昔は私かっこ悪いって思ってたんですけど、今はねやっぱりそういうところがこう愛されるというか、むしろ私自身もそういう自分をようやく受け入れられて愛せるようになったんで、まあ、だからこそ来てくださるお客様にもそういう部分でいいなと思っていただけるのかなと思いました。でそれって本当に特別なスキルではなくって、やっぱり自分の言葉で話し続けること、やっぱりこういう本当にもう積み重ねでしかないと思うので、まあ本当地味だけどね、そのごまかせない部分ですよね。まあ、そういう積み重ねがすごく大事だと思うので、まあ、少しずつ発信も一個一個自分の言葉で届けてみてはいかがでしょうか。ではちょっと長くなりましたけれども、長々聞いていただいてありがとうございました。もしよろしければですね、今後こう聞きたいテーマとか何かあれば、ぜひレターなども送っていただけると嬉しいです。ではまたお会いしましょう。ありがとうございました。